ラームついてここに移住中できたかと。小川さんは、本当は一番最初、サンタカタリナ州じゃなくてリオグランデド州の、なんだっけ、
サンタマリア、
サンタマリアに行って、でラーマス移住地ができた。はい、お願いします。
この移住地はね、1960年クリチバーナス市近郊に数家族の日本人が住んでて、その人たちがなんとかコロニアを作ってもらいたい、その中心になる人は平田さんという人でした。その人が市長に話して、日系人の住地を作りたいという話をしたら、時の市長営業という人がオルチスという人が州政府に話したんですね。それから州政府のセルソル・アモスさんという人がすぐに受けて、日本の領事館にその話をしたわけです。で、日本の領事館もちょうど移住者の独立という時期だったもんですから、うまい話がこうまとまってですね、1963年に州政府と日本代表の移住事業団の間で移住協造成、ラーモス移住地造成協定ができたわけです。で、その協定に従って1964年に第一巡がここに入ってきたんです。で、私は最初にこの移住地に話が出た時にポルトアレグリに事業団がなかったもんですから、サンパウロの移住事業団の農業技師がこの地方を視察したんですね。で、私がサンタカタになっているところに興味があったもんですから、その移住事業団の農業技師の砂川達夫という人が、今度はお前南に興味があるなら面白い話があるか行ってみてこいということで、ここに見に来たわけです。で、その時にラージェスという高原で、変わった果物を見つけて、あ、こういうものはここで生きるならこれは面白いということで、すぐにサンパウロからラージェスに移って、その果物の試作をして、ちょうど1963年にコンベニオができた時に、ラーモス移住地の営農形態をどうするかということの時に私の考えを提供して、そして、じゃあその線で行こうということになって、64年に入植した人にすぐにネクタリンを植えてもらってですね、で、ネクタリン栽培の指導ということで、私この移住地と付き合ってきました。で、その後私も移住事業団の職員となって、移住地の技術指導といろんな仕事を事業団の職員として、して、まあ、今日まで至っているわけですけども、もしこの平田さんという人がその話を市の営業オルチステ市長に話さなければ、ここに移住地は生まれなかったわけです。これがこの移住地が生まれる大きなその原因になったわけですね。まあそういうことです。
平田さんは今どうなさってるんですか？
その後彼はこの移住地に入植できなかったものですから、マラニョン入植者選定という段階で移住事業団の考えと平田さんの考えが合わなかったんですね。
平田さんは戦前移民、
戦前移民です。で、結局彼は諦めてマラニョンの方に、連邦政府が計画した移住地づくり、マラニョンの方に3000帳簿をあっちに入る人には差し上げますという計画があって、そこに行きました。で、現在も日田さんの家族はマラニョンにおります。彼は亡くなりましたけどもね、そうです。非常にその面白い方でした。私もいろいろあって、
本田さんより何歳ぐらい
上だったの？私よりね、10歳ぐらいはの方だと思います。毎朝ね、私が住んでるラージェスのところに毎朝来るんで、来て外で私が起きるの待ってるんです。来て起きたら、本田さん、私に ついて私と一緒にやってください。
どう
ここから100キロ南にある町ですね。この高原地帯では一番大きな町です。今人口それで300万ぐらい、30万ぐらいの人口ですけども、その当時要するにいわゆる事業団派と平田派という派に分かれて揉め事が起きちゃったんですよね。で結局事業団としては事業団の方針でやりたい、その考えを始めた平田は平田の考えでやりたい。
どんな考えだったの、平田さん。
平田さんはあくまでも現地にいた、ここにクリスマスいた人を中心に入れてほしかった。
事業団は、
そうで、いろいろそういう行き方があってですね、私はそういうことじゃなくて、ここに集団地を作るということで私は協力します。どうでもいいです。で平田さんとの付き合いも私ありましたから、このそこにラージェスやクリスマスに出た日本人とも付き合ってましたから、私はどっちでもよかったわけです。ただここでネクタリンナーを中心に、そしてゆくゆくはリンゴを中心に一つの集団地を作りたいっていうのが私のその夢だったですから。
なるほど。
で、まあ小川という人が第一順で入って、その人と話したらなかなかその面白い人物で、で今日までずっと付き合ってきたわけですね。で彼はもう数年前亡くなりましたけども、まあいろんなことがあって、この移住地の生い立ちとそして現在の移住地の在り方というものに大きく影響した人だったんですね。まあそういうことです。
ありがとうございました。貴重な話を本当に。
いやいやいや。